Hey love, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤マクニッシュ玲子と長谷川ミラの2人でお送りします。
マクニッシュニッシュ。
もう一回やった方がいい？
たまに、いやもう大丈夫ですよ。たまに私もあるんだけど、長谷川ミラです。いや、ミラ言えろみたいな。なんで自分の名前で
マクニッシュって言いづらいんだよね。
マクニッシュ。
電話の予約で絶対マクニッシュさんですかって言われるもん。
いや佐藤って言え、それは。
そうだから、
まあ、電話の予約でマクニッシュ使ってんの。
いやなんかたまに
佐藤って言いなさい。
いや佐藤って言うんだけど、たまにあこれはマクニッシュで言った方がいいなっていう時とかあるじゃん、わかる？
ない。
えあれレストランとかじゃないよ。
ああ
でもまあ知り合いの人が予約してくれてとか。
はいはいはいはい、
そうそう、
はいはい、なるほどです。マクニッシュ。
ちょっと名前いっぱいあるからね、はい、私たち。
そうそうそう、いっぱいありますからね。今回はですね、タイトルにもある通り、うん、ちょっとだけ真面目な話題っていうか、まあ真面目な話題が私たち2人にどう影響があるのかっていう感じで、
うん、
この事態を皆さんにも自分ごと越してほしいなっていう思いから取り上げたいと思います、うんうん、
はい。
円安、
うん
うん、ちょうど昨日ね、155円台半ば、
やばいよね。
1990年6月以来およそ34年ぶりの、まあ、安値がつきました。もうドルなんてさ、私が小2の時にハワイ、小1かの小2の時に夏休みハワイ1ヶ月行ってて、
うん、
でその時にママにその為替っていうか、うん、教えてもらったのね、
うん、
で82円とか4円だったのその時、うんうん、リーマンの後だったかな、
はいはいはい、
今価値が約半分ってことでしょ、
うん、
やばくない？
やばいね、それやばいね。
やばくない？
Yeah, it's crazy。
しかもまあでもやばいんだけど、円安ってもともとさ、円安って聞くと好景気っていう風に捉えられるけど、
うん、
今円安不況だから、円安なのに不況、景気が良くない、
うんうん、
まあそういうような状況になってる、うん、でこれが今だけじゃなくて続いちゃったらもっともっとやばいんじゃないっていう。
いややばいでしょ、
うん、
なんかもう多分日本占領されちゃうよ、海外の人たちに、
うん、
That's one、
うん、
でもちょっとその中で私たちの周りで気づくこととかを話していけたらなって思うんだけど。
そうだね、なんかあった？
いっぱいあるよ、
うんうん、
なんか私の多分ライフスタイル的にその海外の人と出会うことも多いし、
う
ん、
そうだね、
海外のお客さんとかも本当にあんたたち何してんの今普通に、なんか別にね春休みでもなんでもないのにすごい来るわけよ、うんうん、何しに来てんのってぐらい来るの、
うんうん、
でも日本が安いからなんか This is a chance みたいな感じで、うんうん、ビジネスをしに来る人もいれば遊びにも豪遊しに来る人もいれば、
はい、
だその人たちからすると今日本のいろんな物価が上がってるけど、インバウンド向けのものがホテルとかも超高いし、
うん、
アマンこの間見たらね、一番小さい部屋30万だよ。 It's crazy。 一番小さい部屋だよ。
だけど逆に言ったらね、
うん、
日本ってあまりにも安すぎたんだと思う、
今まで
か今も安いし、だからその外資系の企業さん、アマンもそうだけど、うんうん、はもう完全にインバウンドっていうか、インバウンドに合わせたっていうよりかも世界的な基準にもう合わせてんのかなっていう風に見る、ね、だからこんなにさ外国人多いんだったらさ、たこ焼きの金額もさ日本人向けに600円じゃなくてさ、もう1200円とかにしちゃえばいいのにって思う、う
ん
う
ん、で
確かにそうなると日本人がいやいや給与が低すぎてそしたらたこ焼き買えないじゃないかって話になるんだと思うのね、
うん、
そこが今すごい話題なの、うんうん、結局その外国人のお客さんに合わせすぎちゃったら、
うんうん、
現地の、まあ、日本人が買えないと、給与が上がってないから
差がすごいよね。
そうだけど
タイみたいになってるなって思う。
てかタイより安いって言われる私めっちゃ、Japan is so much cheaper than Thailand って言われて、Bangkok is crazy expensive apparently 今。
そうなんだ。
バンコクも高いらしい、
まあ、バンコクどんどん上がってるもんね。
多分ね、
うん、
多分今レイコがそうなんだって言った理由は、私たち東京でぶっちゃけよ、うん、多分もうさサイゼリアは行かないじゃない、
うん、
取り木も行かないじゃない リアルにね、うん、もう大人ですし、
はい、
大好きよどっちも、
うん、
どっちも大好きなんだけど、だからで私前周りにそういうお客様とかが多いからさ、
うんうん、
特にすっごい安いって感じるところに行かないじゃん、
うん、
例えばラーメンとか行ってもラーメンじゃん、
うん、
やっぱ海外から帰ってきてラーメン800円とかだけ安っってなるよね、
ロンドン
だと。
確かに
多分その感覚の今話だと思うの、
right.
でね
800円でランチ食べれる、
もっと安いよランチなんて、500円とかもあるよね、全然あるよ。ないない、海外ないね、
ないよね、
ないないない。 で、なんか昔、オーストラリアに、ま、あのよく行ってた時に、
うん、
その現地の人が、ま、現地の友達とかファミリーが言ってたのは、うん、オーストラリアの物価が信じられないぐらい高いの、
うん、
なんだけど一応給与も高いの。
そうだね。
でなんでいろいろ物価が高いかって、まあ、海外のお客さんからしっかり取って現地の人からしたらその要はなんていうの適正価格だけど、うん、海外の人からしたら高いから高いっていうかちゃんとお金を落としてもらえるような感じになってるからいいよねっていうのがすごい記憶子供の時の会話だったんだけど、うん、大人同士がしてた会話で記憶にあって、うん、だから日本もてかそもそもさじゃあさっきのたこ焼き屋さんの話で言ったらさ、
うん、
確かに買えなくなるかもしれないけどたこ焼きをね、うん、じゃあ800円なのか600円なのか知らないけど、
うん、
でもそこで働いてる人の給与も上げなきゃいけないわけじゃん、
うんうん、
その人たちの給与を上げるためには大胆にやっぱりその物価を上げなきゃいけないから、うん、物価が上がってきちんと給与も上げるっていうのを特にこの日本だと中小企業が一番多いから中小企業の人たちがもっとアグレッシブにやってかなきゃいけないよねっていう、うんうん、大企業は上がってるのよ給料は、うん、上げなきゃいけない、
うん、
やっぱ日本ってなんていう大企業になっているのかな、なんていう言い方したらいいんだろう、まあ、政府から要請みたいなのが来てるからそれに従わなきゃいけないね大企業が、うん、だけど中小企業はその権限っていうかがないだけど、うんうん、日本ってものすごい中小企業がもう
そうだね、
多いから、
うん、
そこが今ギャップが生まれちゃってるみたい、
うん、
私が思うにこの実質的
水飲むか
ごめん水飲むか実質的賃金っていう言葉があるんだけど、
うん、
結局その給与が仮にその上でじゃあ上がったとしても物価の方がもっと上がってるから、
うん、
結果的にそこがマッチしてないよねっていうのが今、
はいはい、
日本で起きてる状況、
うん、
だからもっと賃金を上げなきゃいけない、
うん、
そのためにはもっと物価も上げていいんじゃないの。
それが全業界で業種でちゃんと水準を上げてるのがオーストラリアとかが昔からちゃんといい例としてあるってことだよ ね
多分そうだと思う。そのめちゃくちゃオーストラリアに詳しいわけじゃないけど、うん、まあ、一個の例でで
もそういうイメージは私もある、うん、確かにだってカフェで働いてても何十万稼げるみたいな
100万近くじゃないオーストワーホリしてる
すごいよ本当に、うん、びっくりする
やばい。でもそれを確かにオーストラリアで使ったらあっという間になくなるんだと思う、ね、
うんうん、
でもそれを円に変えて貯めとくことで、
うん、
同じ稼働量、ね、働く量で得れる円の金額が変わるから、
うん、
これはねだからどんどんどんどん若い昨日テレビタックルの収録で言ったんだけど、
うん、
その外国人労働者、まあ、人口が少ないからさ、
うん、
じゃあ今コンビニとか行ったらさもう六本木なんてほとんど外国人労働者の方が働いてくれてるじゃん、はい、やっぱり私たち日本人が人手不足っていうのもあるし、
うん
が一番だと思うんだよね、
うん、
でそのコンビニだけじゃなくて日本って高速道路とか水道管とか、うん、バブルの高度経済成長期にもうブワーって作ったのよ、
うんうん、
バブルだから1960年代とか70年代ってなるともう50年ぐらい前じゃん、うん、もう老朽化が半端ないんだって日本全国の
高速道路とかの
そうだからちょっと前トンネルの崩れる事故とかもあったりするしたんだけどあれを今直す人がいないのよ。あとは2024年問題でずっと昔から言われてた、まあ、今年だよねトラックの運転手問題、うん、まあ、これは政府がきちんとその
怖いね
80万人から100万人80万人から100万人以上に増やしたのね外国人の、うん、でもなんていうのかなだからもともとドライバーできなかったの外国人は、うん、だけどその枠を増やしたりとか今頑張ってるんだけど、
うん、
結局日本人が、うん、正直やりたがらない仕事、
うん
めちゃくちゃトラックの運転手さんなんてお給料がいいのに、
うん、
なんかある日本の昔からの悪いイメージでやりたがらない、
うん、
日本のそのなんていうのかな建築もそうこんなにクオリティが高いのに、
ね、
なんかこうやってることはもうとんでもなくトップクラスのプロなのに、
うん、
イメージがさ、
うん、
かドカッタさんみたいな感じの、
うんうんうんうん、
なんかそのイメージも変えていかなきゃいけないと思うんだけど、うんまあ、何が言いたかったかっていうとここに労働者が足りてない人口がないし、うんまあ、そういうやりたがらないっていう理由もあるからで外国人入れますでも日本人がやりたいような給与が高い仕事がない、
うん、
どんどんそもそも今日本国内に若い子たちいないのに、
うん、
どんどんどんどんオーストラリアみたいにワーホリで稼げる国に出てっちゃってるから
そう
だね、そもそも人口いないのにもっと出てっちゃってる、
うん、
もっともっとこの日本を若者がいたいって思える国にしなきゃいけないよねっていうのは思うんだよね、
うん、 でも日本の政府さんこれ聞いてくださいっていう感じだよね。
うん、本当にも不倫したりパパ活したり長年作ったり、
まあ、そういうのが増えてるっていうのもそういうところにつながるのかもね。
増えてだから明るみにやっと出るようになった。多分ずっとあったんだと思うこの問題は、
うんうんうん、
だけどやっとメディアがこう少しずつ機能し始めたりとか。
そうだね、
私たちもこうやってポッドキャストで話しやすくなったりとか、うん、もともと気にしてこの番組はやってないけどさ、
うん、
ちょっと前だとやっぱりうって言えなかったことだったり。
確かにね、
うん、すると思うから。
もうパパ活だらけですよここら辺なんて、
うん、
今日の朝も2組ぐらい見たよここ来るまで、う
ん。いやパパ活
いいんだけど全然、
う
ん、
そうそうパパ活に返金とかじゃなくて、ただめちゃくちゃ景気がいい時ってどうなんだろうとか思いたいよね。これ不景気だから見てる光景なのか、
うんうん、
っていうのも気になるし。えカナダって今どうなってんの為替は。同じ比例してんの。
アメリカほどじゃないけど、うん、でも日本の方が全然もちろん弱いよ。
今いくらぐらいカナダ。
カナダ、
カナダもめちゃくちゃもともとさ円強かったじゃん。
強かった。だから私が引っ越してカナダに住んでた頃は円の方が強くて
80何円とかじゃない。
そう、
そうよね。だから留学も安いって言われてたのはそういう理由だよね、うん、多分円が。
そうだね。だから留学するには今日本人はもう大変だね、
うん、
そう考えると。
イギリスはね正直ねもともと高いからそんな変わんないよ。
うん、115円だねカナダ今。
カナダドルで115円、
うん、
いい加減にしてってちょっとごめんだけど思っちゃうよ ね。ビジネスに影響ある。レイコは海外に卸してたり。
え、そう、まあ、海外で作ってるものに対しての生産量は上がってるから、うん、アパレル業界全部日本のアパレルがどんどん今閉じてる理由ってそこで、結局日本製でできてるブランドってもともと日本製が高いからなかなかできないから海外生産してるブランドさんが多いんだけど、
ね、
うん、でもそれも高くなってるからお客さんとのこうニーズが合わな、あの コストの設定が合わなくなっちゃって30%ぐらい高くなってるの今。海外での生産がドルとの。
そうそうそうそうだそうだ、うんとか言ってうちもそうだ
でしょ。
だからメイドインジャパンに切り替えたんだよ。
でしょ。そう、そういう人も多くて、うん、ただメイドインジャパンでできない人たちもたくさんいるから
とはいえメイドインジャパンの方がちょっとまだ高いんだよね。 それでもね。そ
うで燃料費とかも上がってるから全体的にアパレルを作る上での生産コストっていうのがだいたいほんと 30% くらい、場所によってはもっと上がってるから、ね、必然的にだから1万円で売ってたものは1万3000円にっていう単純計算でもないじゃん。コストが上がればもうその数倍上げてかなきゃビジネスとして回らないから、うん、
間違いない。
1万円のものだったら本当は2万円とかにしていかないとビジネスとして回らない時代になっちゃってる、
うん、
から私の周りとかでもそんななんか何十億とかもやってたブランドが閉じますとか、うん、結構あるのね。
あるね、あのブランドとかね。
結構そういう大手がやってる会社とかはどんどんどんどんクローズダウンしてて、
う
ん、
大手に限らずじゃない、もう個人でもともとさ、もう
インフルエンサーブランドなんで多分もうほとんどなくなってるよ、うん、
なくなってきてる。いやうちも大変よ。だからどのタイミングで、もうタイミングでなんかスポットでポップアップをやらせてもらえるってなったら、
うん、
あのアイテムを作ろうってなってる。その会社の、あのなんていうのかな、基軸となるビジネスではもうアパレルはないかも、
うん、
ポップアップとかこういうイベント出ませんかコラボとかっていう状況で作ってるって感じ、うんうん、い
やそうアパレルはちょっと難しいよ。どんなに売れててもやっぱそこは私も最近計算してて、あ こんなに売り上げあってもこうなるんだ為替の問題でみたいのもあるし、だからもうアマテラスは海外にどんどん出すっていうので、
う
ん、今年からはもうアジアでのポップアップとかコラボしか今年はしない。
もうそれに乗っからしてもらおう。ジャムもちょこっとだけさワンボイスだけちょっとい
い
ビーニーとバッグだけお貸して。
いいよいいよ。
もうそれで、ね、それで食ってくわどうにか。
でもそれがやっぱ海外のお金を稼げっていうのは本当その通りだと思ってて、日本のお客さんがどうとか日本そういう日本人のせいじゃないから、うん、もう為替の問題だからビジネスとして考えた時に、うん、海外に思考をやっぱ切り替えなきゃねっていうので、切り替えられるチームでよかったなとは本当に思う。
ただこれって本当に今経営者的な目線だったけど、一日本の若者としてはものすごく危惧しなきゃいけない状況で、うん、やっぱじゃどんどん海外に行っちゃうのいいねじゃなくて、うん、日本の若者っていうかこれからの世代のためにお金を落としていこうっていう会社と、う
ん、日本にいいものがどんどんなくなるよ、
なくなってく、私たちにお金を使ってくれる会社とか私たちのためにってなってくれるところが少なくなってるのは、
うん、
でもさうちらのせいじゃなくないっていうさうマインドもあるじゃん。
あるある。だから私もう一つなんかそれも嫌じゃん気持ちとして、あもう私も海外飛んじゃった人ですみたいにもなりたくないから、
うん、
それはそれで海外でアパレルはビジネスとしてやるんだけど、インバウンド向けで日本にお金を落とす人たちを作るような、
へ
あの real estate、うん、不動産、
不動産
を今やろうとしていたり、
へー、どんどんビジネスの幅広げてきますね、お姉様。
はい、それはちょっともうちょっとしたら話すね。 It's really exciting、うん、
へー、
でもアマンがちっちゃな部屋で30万取れるならっていう思考で、そういう需要がね、インバウンドの需要はすごくあるから、その人たちからお金取っていこうぜっていうビジネスです、
うんうん、いいと思います、
はい、
あのそうだね、だからどれぐらい、うん、ちょっと、まあ、雇用がねそのおかげで埋めるから、
うんうんうんうん、
例えばその、うん、今ホテルって話があったけど、うん、まあ、そこには日本人はもうほとんど泊まらないわけじゃん。
そうですよ、本当に。
その地方とかだったら日本人をきちんとね入れるってのもあると思うけど、もう基本的には外国人向けなんだから。都内の
五つ星ホテルはもう9割外国人。
いやそうなんだ、うん、五つ星なんてね泊まれないだろうしね、うん、泊まれないしね普通に、
うん、
いやだから、なんか海外旅行もさ、もうしんどくて私。
そうだよね。
また明日からか、明後日が韓国行くんだけど、韓国も高いのよ、ウォンが。
あ、そうなんだ。
高い。もう日本
私も行くよ、再来週。
あ、マジで、
うん、
あれ同じタイミングで行こうって言ってなかった。あ、違うわ。それ私ジョインできなかったんだ、残念。行きたかった、
うん、うわ、
来月も行く。
1週間違いだね。
1週間違い。なんか韓国だからこんなに行ってるから、私韓国でビジネスもしたいし、うんうん、でも韓国好きだけど、なんか働きに行ってるわけじゃなくて、日本で働いてるからあそこがリセットになってるから、うんうん、別にわざわざ仕事の場所にしなくてもいいのかなって思ったり、いや、あとヨーロッパは年に2回ファッションウィークで行ってるじゃん。
いやもうあれヨーロッパきつくない？
きつい。
ヨーロッパで100万かけるものがもう200万ぐらいかかるでしょ。
まあ100万が150万だね今リアルに言うと。だって160円ユーロがそんぐらいだから。
ユーロ 160?
になっちゃった。もともと115とかで、ポンドが私がいた時134円、ポンドは面白くてもう変動するのよめちゃくちゃ、うん、オーストラリアドルもそうだけど、アメリカドルとかそういうことはないんだけど、ポンドはやっぱり、動きが激しいから、うん、160円、留学当初165円、
うん、
で学費は165円で払った。
やば。
で途中から134に下がったの、ブレグジット決定みたいになって。だから外食できる回数増えたりとか、うん、家賃も下がったし。
面白いね。
そうそう、なんかそれは楽だ、ラッキーって感じ、うん、むしろ安かったけど、うん、だから今ポンと195円ぐらいなのかな、
うんうん、
けどそう、
ヨーロッ
パ、え、なんかハワイとかアメリカもさ、アメリカがムカつく。なんかヨーロッパならまだわかんの、
うん、アメリカなんでアメリカ行ってムカつく高いのって。
そう、ここはイギリスってならない、うん、しかもあのなんかもういや悪口になる。いやー、だ LA6 月に行こうと思ってるんだけど、初めて、
うん、LA 初めてなんだ。
そう、
意外。めっちゃ LA のビーチにいそう。
え、本当、
うん、
でもこれみんなに言われる。あ、本当嬉しい。なんか言われるのは、いやー、ミラどっちかなって言われるの。
へー、
超好きか超嫌いかだと思って、
うん、
私シティの方が好きだから。
もうミラ自身が好きかは置いといて、
いそうね。
I don't think you like the people there.
I don't like the people there?
うん、あんま好きじゃないと思う。
Is this not dairy? みたいな。
そう。
これなんかすごい、あの説明すると。
いやでも本当にそう。LA の人ってすっごい典型的な LA のイメージの人たちが多いじゃない。
そうだから、これってこの牛乳はあのオーガニックですかみたいな。なんか動物性じゃない牛乳をくださいみたいな。
なんか意識の高さの方向性がちょっと違うというか。う
ん、でもだからある意味リベラルなんだけど、そういう意味では合う。うんのかなとは思ってる。 そうね、そのニューヨークのリベラルとはまた違うから、ファイナンスのリベラルじゃないからさ。
right. Right. That's true.
それもすごい楽しみ。だからサンフランシスコとかのバークレーとかは何回か行ったことあるんだけど、ロサンゼルスはないのよ。
ねえ、一緒に行きたかったそれ、
うん、行きたい。だからロサンゼルスで仕事したいんだけどね。そしたら楽そうじゃない。
私いっぱいいろんな人知ってるよ。
マジで
ロサンゼルス
で
紹介できる
もらおうかな、
うん、
何しようって感じだけど、まあ、今そこまで仕事の、まあだからちょっとバカバカしいよねっていう話ですよ。
ね、
日本で一生懸命働いても私たち使うのが海外だから、
うん、
結局それが価値が半減した状態でっていうのはもったいないなっていうのはすっごい思うし、うん、まあ今地震とか災害もすごい多い、いつ何があるかわからない世の中だから、うん、ちょっと備えは必要だなって思ったかな、
うん、
この円安から。
結構本当私毎日の日々のライフスタイルでそれは気づくから、昨日もそれこそさっきもミラに言ったけど、
うんうん、
グランドハイアットというホテルですね、外資系のホテルで
六本木ヒルズのね隣の、
はい、ご飯してたら、今まで行ってた同じレストランが 20-30% ぐらい値上げしてて、
やばいね。
1個の、まあ、そんな安いお店じゃないんだけど、中華のお店で1皿ね2000-3000円ぐらいだったのが4000-5000円とかなの。
倍やん。
京ダック
味は変わるの？それで
変わらないよ。
変わって
北京ダック
ちょっとでもいいから
4つかな。で10,000円 4 little rolls right
yeah
it's crazy
高いね。
さすがにちょっと頼まなかった。私も渋った。だからまあ元を知ってるから。でもやっぱいるお客さんは海外の人たちばっかりだし。
だって3ドルとかで800円のラーメンとか食べれるわけでしょ、イメージ。
いいそうだね、その方たちからしたらそうだよね。
4ドルとかで、
そうだね、
700円ぐらいのラーメンか。
だからそのご飯に、夜ご飯に2万円払っても多分その人たちの感覚では1万3000円4000円とかだと思うから、うんうん、なんかそんな変わんないんだけどめっちゃ変わるよね。
変わる、
私立もでね、
うん、だこの状況をじゃあ一般の私たちはどうしたらいいかって言ったら、特にこの行動で何か変化できることは正直ないと思うんだけど、私はきちんとこういう情報をキャッチアップしてフォローアップして、うん、日本の政治に興味がありますよっていう、まあだからいつも言ってるけど SNS のリツイートだったりいいねだったりとか、うん、意見言わなくてもいいから、うん、そういうところをきちんとその、まあ、媒体、
うん、
日経とかさ、毎日朝日とかがさ、うん、X ツイッターでこうツイートしてるわけだから、あれにいいねしたりリツイートするだけでやっぱすごく気にしてるから、うん、媒体メディアさんね話すと、うんうんうん、だからそういうところにきちんと私たちが興味ありますよっていうところ、
ね、
だから興味を持てばもっともっとメディアは動くから、
うんうんうん、
なんかそういうアクションの仕方は言いたい。
視聴率を上げてってくれればね、
そうなのよ、
動いてくれるんですよね、
動いてくれるんですよ。だからちょっとそこはね、メディアの人間としては信じてもらって、そういうアクションしていくのは、うん、意見言うのはさ難しいじゃん、
うんうん、
でもいいねとかでいいから全然してこうっていうのは言いたいです。今年選挙もね多いからね、うん、東京都に住んでる人は7月7日が東京都知事選ですからね、うん、私の誕生日が今年は、皆さん、
そうなんだ、
そうよ、だからちょっと気合い入れて、
はい、
ちょっとだけ政治の話もポッドキャストにも増やしていきたいななんて思ってます。
はい、
OK、
Many thanks for listening to Tokyo Young Boss.
Ciao! Ciao.